荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、いきなりテンション高いなと思ったかもしれませんけれども、そうですね、別に高いわけではないんです。なんだか、ちょっとずつニュアンスを変えていこうかなみたいに思って、こんな始まりにしてみましたけれども、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございますよ。私は、東京生まれ東京育ちでございますが、年がら年中、年がら年中のつもりもないんですけど、まあ大体ツアーに出ておりますね。特に何かをリリースしたわけでもないのに、常に、地方回りをしておりまして、東京のお客様たちにはもっと東京でやってよと、お叱りを受けるんですけれども、いや、やってるんですよ、東京で3本ぐらいはね、やってるんですよ。ねえ、もうでもこの、配信では告知しないですからね、いつの配信になるか分からずに撮っておりますからね。今はじゃあどこにいるんだということですけれども、今はですね、愛媛県のどこ、ここは中野小町交差点が8キロ先にありますね。ここはどこなんでしょうか。伊予館で有名な伊予という文字が、電車の駅についてたりしますので、その付近です。松山市を出発しまして、西条市、そして今のいるところに当たるんじゃないかなと。あ、四国中央市かな、なんかさっきそれも見たような気がします。で、その松山市でのライブを終わりまして、どこへ向かっているかと言いますと、350キロ先の大阪に向かって車を走らせているところでございます。ねえ、350キロですよ。土井っていうところっぽいですよ。土井、土にいるで土井です。350キロのね、道のり、だいたい、まあ東京からで言ったら名古屋、東京名古屋間、もしくは東京仙台間ぐらいですかね。が大阪愛媛間ぐらいということですね。まあそんなに遠くないんじゃないかと私の中では思ってしまうんですけどね、完全に遠いですね。はい、すいません、ちょっと感覚が麻痺っております。で、今だいたいどれぐらいの距離かと言いますと、280キロぐらいのところに、位置しておりますね。まあ、前回からの配信を連続で聞いてくださっている方に、からしてみれば全然進んでないやないかいという感じですけれども、そうですね、喋りながら運転している方がいつの間にか時間が経っていますからね。高松までは81キロと書いてありますね。まあ、今回は高松経由しないで、坂出っていう、うどんでね、美味しい日の出製麺所がある坂出ですよ。坂出を経由して、瀬戸大橋を通って、岡山入りしようかなと、こういうコースをたどろうかなというとこですね。で、それで、今回はちょっと、前回、お話ししたようにですね、松山城と、道後温泉の観光に行ってきましたので、そのあたりをお話ししようかなと思いますけれども、その前に一曲だけ聴いていただきましょうかね。今日は何の曲にしようかな。なんか自分で選ぶと、すごいね、曲が偏っちゃうんですよね。だから今この時点でメール、全然、むしろ配信もまだ始まっていないような時期に撮って、もう十何回目ですよ、もうわかんないぐらいの、回数になってきておりますけれども、こんな曲流してほしいとかいうのとかね、ご要望があったらすごく私的には助かります。はい。では、一曲聴いていただきましょうかね。トラックで信号が見えませんでした。危ない危ない。どうしようか、どんな気分かなと言われましてもですね、あ、でもさっきね、これかかってたんだよ、松山オールっていう店の、お店の店長オーナーが高橋さんって言うんですけど、ライブ DVD を、買ってくださいまして、わざわざ。まあ、多分ね、ギャラ代わりにね、買ってくれたんだと思うんです。すごい優しい人でね、もう、嬉しくなっちゃうでしょう。 で、その時流れていた曲がこれだったので、これを聴いてもらおうかなと思います。アンコールで歌っていました、ライブ DVD で、荒牧亮カラフルのというアルバムから輝いて。
輝いて荒れた道も突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだってず
ね、え、このカラフルっていうアルバムはもうちょっと手元にないので、iTunes もしくは Amazon の MP3 で購入していただくことになってしまうんですけれども、ご興味のある方は買ってみてください。そして、私の手元にはシークレットブックっていう弾き語り一発撮りの CD があるので、そちらで一応聴くことはできますけれども、今の完全にアレンジされたバージョンで聴けるのは、カラフルの CD だけとなっておりますので、よかったら探してみてください。もうね、版がないんですよ。だからね、歌詞はついてないんですけど、そうですね、一発撮りのようにしておきますかね、よかったらオンラインショップとかで、私この時点ではまだオンラインショップに載せてないな、シークレットブック。東京帰った時にやろうかな。 帰ったらね、やることが溜まっちゃうんですよね、東京ね。はい、ではそんな話をさておき、今回はですね、初めてじゃないんだ、観光も含めれば2回目の愛媛県松山市に、初めて歌いに行ってきました。で、せっかくだからということでちょっとね観光もしてきて、前回行った時は道後温泉に行ったんですけど、道後温泉は私ちょっと入れずですね、なんて言えばいいの、休憩所だけ一緒に友達と一緒に回ったんですけど、あそこもいいですね。なんかもうすごい情緒ありましたね。道後温泉ってよく千と千尋の神隠しの、舞台のモデルになったっていう風にも言われておりますけれども、まあ、ぶっちゃけお風呂だけで言えばそういう雰囲気があるかというと人が多くてですねで、お風呂、私が入ったところが大きなお風呂、なんていうの、円形のお風呂って言えばいいですかね、が一個あって、で真ん中になんだか石像か、石像があってですね、これが千と千尋の神隠しの舞台なのかな、いまいちピンとこないななんて思ってたんですけども、外観がですね、そこのまあ素敵なんですね。で脱衣所とかに階段とかがあるんですけど、その階段に彫られている、飾りって言えばいいのかな、模様もですね、本当に細かいこと言えば本当に素敵で、そんなところもちょっとじっくり見てきたりしました今回は。で前回は休憩所だけだったんですけど、そこからの、ね、眺めもすごい素敵でしたね。坊ちゃんの舞台にもなったというふうにね言われておりますけども、私あんまり、文学少女ではなかったので、恥ずかしながら坊ちゃんを読んだことがありませんで、ピントは来なかったんですけれども、木で彫られた飾りっていうのは本当に細かくてですね、いや綺麗でしたね。松山オウルっていうライブハウスにの近くに車を止めて、路面電車に乗って道後温泉まで行ってきたんですけど、その路面電車の終点が道後温泉で、でその道後温泉駅から歩いちょっとだけ2分ぐらい、2分も経ったかな、歩いて商店街を抜けて道後温泉にたどり着くんですけど、本館に、いやその商店街もまたねいい感じでしたね。その入り口にある提灯とかも素敵だったしな。でからくり時計がねあってね、帰り道にちょうど5時かな、多分5時だと思うんですけど、からくり時計が、鳴ってましたね。多分あれは比較的新しそうだったかな。からくり時計で古いのって名古屋の大須観音のあたりにもありますよね。あれも見たことありますけど、いやー昔の人はからくり時計みたいな面白いのよく思いつきますよね。すごいなーと思って。まあ、全部じっくり見るにはちょっと入り時間が迫っていたので、あまり見られなかったんですけど。またその路面電車がいい感じなんですよ。行きはね、古いタイプ。で、帰りは新しいタイプだったんですけど、古いタイプのやっぱ電車は好きですね。私の地元には世田谷線っていうのが走ってて、路面電車ではないんですけど、昔の車両がですね、扇風機なんですよ。空調が。なんで、床が木なんですよね。なんだかそういうのを思い出しました。愛媛の道後温泉行きの路面電車も。いや、路面電車のすごいなって思うのが、信号はまあ、電車用の信号があるんですけど、道路は同じところを使うわけじゃないですか。だから同じようにカーブしていくわけですよ。要はその車と並走する瞬間とかがやっぱあって、なんかねすっごい不思議な感覚でしたね。あれは
およそ700メートル先、中野省庁交差点、
中野省庁って言うんだ、
高松観音寺方面です。
しかも観音寺って読むんだ、観音寺だと思ってた。なんか全然 全然思ってんのと違ったわ。あかんですね。あ、ガソリンが、あそこは、あ、安い。では、ここでちょっとガソリンを入れるタイミングに一曲聴いていただきましょうか。今日はね、優しめの、こっから入っていいのかな。
およそ300メートル先、中野省庁交差点、斜め左方向、高松観音寺
方面です。明らかに逆方面からガソリンスタンドに入れちゃいましたけれども、ちょっとはみ出してこういう感じで止めたらいけっかな。では、よいしょっとー。これからガソリンを入れますけれども、皆様には一曲聴いていただきましょうか。何にしよっかな。そうですね。じゃあちょっと皆様にいい報告が、この頃にはもうできてるのかなと思いますけれども、この曲を聴いていただきましょう。荒牧亮、ボイスフル、ラブサイドより Deep Inside of Me。いただきましたのは荒牧亮、ボイスフル、 ラブサイドという CD に入っております。 Deep Inside of Me という曲でございました。
まもなく斜め左方向です。
どれが、これはこっち行っちゃダメなの、観音寺の方、高松バイパス経由っていうのがあるからバイパス行ってみようかなと思うんですけど、これはどうなの、ねえどうなのよ、バイパス行って見てもいいかしら、よくわかんないけど行ってみよう。いやー、今のねガソリンスタンド面白かったですよ。スロットが当たったら2000円以上の給油で、スロットが当たったら2000円即キャッシュバックっていうやつがあって、で2000円以上の給油だったので、スロットが動き出したんですよ。でそのスロットが動き出したらピッピッピーみたいにこう止まりまして、リッターあたり2円引きされました。イエーイ、128円が126円になりました。イエーイ、いやー嬉しい、ありがたいですね。何等かって言われたら、それは4等。4等だったので、まあそんなにいい順位ではなかったんですが、外れるよりはよっぽどいいですよね。というわけで今バイパス方面に向かっておりますが、
およそ 3.5km 先左方向です。
いけるかな、どういう感じでいけるんでしょうか、わかりませんが、到着時刻が30分もなんか伸びてしまいましたね。どういうことなんでしょうか、バイパスだからこっちの方が早いんじゃないのかな。というわけで、DP サロミ聞いていただきましたけれども、道後温泉の前に実は松山城にも行っておりまして、そうなんです、松山城ね、お城好きとしてはやっぱり外せません。お城好きなのかって言われるとちょっと微妙で、どっちかっていうと石垣好きの方が正しいかな。こっちで合ってんの？松山城はですね、いろんなお城にこう行ってますけれども、その中でもですね、標高がかなり高いです。すごく高いです。で、入り口にロープウェイとリフトと乗り場がありまして、で、ロープウェイなんかね、記憶があって、その近く歩いたんでしょうかね、ロープウェイの記憶があったんですけど、他のお城でもあったのかな。でロープウェイ乗り場を通り過ぎまして、お城の敷地の東側ですね、一番東側に神社の入り口があったので、残念ながら御朱印帳をもらえるような感じの神社ではなかったんですが、東側から階段をね結構登るんですよ、結構な高さ登るんですよ、もうそれだけでね足がパンパンなんですよ。ほいで、さらにそこから、神社をのぼ、神社までたどり着いて、さらにそこからお城に行くまでもまだまだ上がっていくんですね。いや、あんなに標高高いのは初めてですね。青葉城もまあ高いんですけど、ちょっとそれとは若干違うかな。まあでも青葉城も高いか、あれも十分高いですね。ただ面白いのが、その松山城のふもとに県庁があるんですよ。愛媛県庁。で、愛媛県庁の向こう側がもうすぐ山で、で、さらにその山のてっぺんからお城がはみ出してるっていう、そのね、景色が、ね、たまらんかったですね。青葉城、仙台の青葉城は、本当に山の中にお城があるっていう感じだったかな。いやー、面白かった。んで、松山城の、一番ふもとの石垣、あれ違うな、あれはなんだ、天守閣の、石垣、天守の石垣 にたどり着いた時に、松山城にはですね、霧がかかっていましたね。まあ、ちょっと湿気の具合もあったと思うんですけど、気温差とかね、ちょっと寒かったんで、そういうのもあったかなとは思うんですけれども、なんかこう本当にね、ただの山登りな気がしましたけど、でもこの一個一個の石垣をですね、当時機械もないわけで、人の力だけで、テコの原理だけで上げられるっていう、
左方向です。
それがもうなんだかすごいなと思って感動しちゃってですね。で、なんかどうやらそれは、その石垣も時代が2つあるようで、1600年代。
およそ300メートル先、本郷、左方向です。
え、これ左方向行ったらバイパスじゃなくなっちゃう気がするんだけど。ちょっと青看板を。
まもなく左方向です。
青看板を確認せないかんですね。あ、でもまっすぐ伸びてるな。これからポンポンポンポン、あ、違うのかな。ずっとうるさいかもしれないですが、ちょっと無視して、話を続けたいと思います。で、その松山城にこうね、たどり着いて霧がかかっていて、で、その石垣の種類が2つあるんですよっていう説明書きとかも見てですね、そこを全部ぐるっと回って見たかったんですけど、
およそ300メートル先、一家が左方向です。
メインがね、違ったので、今回道後温泉でちゃんと湯船に浸かるっていう方をね、メインにしたかったので、
間もなく
残念ながら
その先、
ね、それはしなかったんですけども、ただそのなんて言えばいいんだろうか、石垣、いや、なんかね、敷地がめちゃくちゃ広かったんですよね。ここから天守ですよっていうところを入って、でさらに奥の方にもそのお城らしきものが見えるわけですよ。だから敷地がね、本当に広い。松山城は 1.5km
先、左方向です。
だから今度真剣にね、松山城を見に行くんだったら、本当にマジで開場する時、9時ぐらいかな、10時かな、だったかな、から半日かけてまるっと1日をその松山市に費やす日を作るべきだなと思いました。で、松山城で、ちゃんと六弦無双風の、大阪アイワンマン用のにもなりそうな写真を撮ってきまして、それはツイッターの模様に、どっかでね、上がってますので、チェックお願いしたいなと思いますが、あ、これはもう左なんだ。え、これはえ全然わからへん。え、これえ分からん、分からん。あ、でも高松71キロって書いてあるわ。ちょっと残念ながら、バイパスに来たのは失敗だったようですなんだ、
およそ 1.5km 先、右方向です。
残念でした。ちょっと鋭角に曲がっちゃったので、西側に戻りながらの残念でした。そっか、まあね、そんな松山での、松山城はちょっと堪能、まだね、完璧にはできてないので、次回に持ち越しという感じですね。で、その道後温泉の方にも湯月城っていうお城の跡がありまして、そこはね、今道後公園っていう風になってるんですけどね、そこもね、じっくり見たいですね。いや、なんか今回行って松山の楽しみがたくさん増えました。めっちゃ信号無視やんびっくりしたよ、今普通に信号無視してたよ。どういうことでしょうか。ね、そんな、松山の、まあ、でも四国の人もしかしてちょっと運転荒いんでしょうかね。怖や、これであれ、エンディングに行っていいんでしたっけ。ちょっと今 話に夢中になっちゃってどっちか分かんなくなっちゃった。オープニングトークしてオープニングトークして一曲すぐ聴いてもらって、
およそ700m 先、理事交差点右方向高松方面です。
あれ何なんだっけ、全然覚えてないや。一回止めましょう。はい、大変失礼いたしました。ちゃんとカラフルの輝いてをかけています。やばいですね、城の話に夢中になったら何を話してたかすっかり忘れちゃうんですね、私って。というわけで、そんなシンガーソングライター荒牧亮、の情報はすべてホームページからゲットできます。ボケボケの荒牧亮にお付き合いいただきいつもありがとうございます。そして初めましての方はこんな荒牧大丈夫かという感じになってしまうかもしれませんけれども、なんとかやっております。イエイ。ホームページアドレスは http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますとツイッターやアメブロ出てきますので、そちらもよかったら一緒に合わせてご覧いただけるともしかしたら楽しんでいただけるかなと思います。いろんな写真をね、載せてますので、ああこの話かみたいな感じに、思っていただけるかなと思います。そしてその荒牧亮ですけれども、たまに漢字が間違って検索をかけられるとですね出てこなかったりするので、草冠の荒いに巻き場で荒牧、荒ぶる巻き場で荒牧、カタカナで亮で検索してみてくださいね。えいやびっくりしました、私本当にびっくりしました。こんなことあんねや、私今までほとんど順調だったのにな。ね、そんな私のこの番組への感想はすべてメールにて受け付けております。 radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。いやー、なんかいろんなね、この番組の感想や、こんな曲かけてくださいのリクエストなどなどお待ちしておりますので、お気軽にメールしてくださいね。リアルタイムでなかなか読むことはできないですけれども、今後の番組のね、いろんな参考にしていこうかなと思っておりますので、ぜひご感想を聞かせてください。それでは、大阪までの道のりがちょっと遠回りしたので全然進んでないですね。何やってんねん、わたぴー。はーねえ、左側には瀬戸内海が見えてきましたよ。というわけでお付き合いいただきありがとうございました。あと260キロですね、松山から大阪へ向けて爆走中の荒牧亮でした。ではちょっとそこまで行ってきます。皆様お付き合いありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。